しまいは声の広場です。今回は目の薬師様として広く知られている東京都中野区の新井山梅松院薬王寺、通称新井薬師梅松院で今年の春より販売が開始された展示おみくじの発案者である日本大学大学院芸術学研究科の陳佳さんと、展示おみくじの作成に協力してきた中野区視覚障害者福祉協会会長の高橋博之さんに、全国でも珍しい展示のおみくじについてお話を伺います。自己紹介をお願いします。まずは陳さんからお願いします。
こんにちは、日本大学大学院芸術学科研究科の陳佳と申します。中国出身です。現在視覚障害者向けの地域芸術活動に関心を持ち、展示おみくじプロジェクトを行っています。どうぞよろしくお願いいたします。
続いて高橋さん、お願いします。
中野区視覚障害者福祉協会の会長を務めております高橋博之と申します。よろしくお願いいたします。
今年春より販売が開始された展示おみくじについて、陳さん、教えてください。
去年の5月から視覚障害のある方も楽しめる展示おみくじのプロジェクトを本格的に進めています。このプロジェクトでは、紙のおみくじの内容を点字に変換することで、視覚障害のある方も自分でおみくじを引き、内容を読むことができるようにすることを目指しています。また、点字を読めない方でも楽しめるように、音声コードを導入し、スマートフォンで内容を音声で聞ける仕組みも取り入れています。
陳さんはどういったきっかけで展示のおみくじを作ろうと思いついたのですか？
私が日本に留学してきた理由の一つは、日本の地域文化に多大な興味を持つことです。その中で特に魅力を感じたのは日本の神社のおみくじです。私は2023年から日本に来て、数多くの神社、お寺を訪れ、そしておみくじを引いてよく楽しんできました。そしてある日、私はおみくじを引いた際に、視覚障害の方々はどのようにおみくじの内容を知るのだろうかという疑問を抱きました。そしてこの疑問をきっかけに、視覚障害者に関する資料を調べ始め、そして視覚障害者でも平等的に日本の神社文化を楽しめるような方法を模索することを目指すようになりました。これは始めるきっかけだと思います。
高橋さんは陳さんからのアイデアを聞いてどう思いましたか？
初め聞いた時、目から鱗が落ちるほどびっくりいたしました。と申しますのも、私は視覚障害者としてかれこれ50年以上生きておりますけども、神社に行っておみくじを引いた際に、それを自分自身の手で読むという発想はありませんでした。おみくじというものは誰かに読んでもらうものという固定観念があったからです。ですので、もし自分で自分の運勢を確かめる、あるいは知ることができたら、これは素敵だなと、そのように思いました。
この展示おみくじプロジェクトはどんな感じで進んでいったのですか？陳さん、教えてください。
このプロジェクトは高橋さんはじめ多くの方々と協力して進めました。まず高橋さんからは視覚障害の方々のニーズを伺い、どのように展示おみくじをより使いやすくするかを考えながら、展示おみくじに関する要望書と計画書を完成しました。そして私たち2人、中野区のお寺新井薬師梅松院にプロジェクトの連携について打ち合わせを行いました。 また、おみくじサンプルを制作する過程で、無償で QR コードをより安くスキャンするために、ジャブニスの会員を申請することや、正しい表現方法についても、翻訳ボランティアの方々、転訳ボランティアの方々と一緒に細かく調整を行いました。このように、地域の方々と協力や連携によって、展示おみくじプロジェクトが実現しました。
高橋さんはおみくじの展示化や音声化にあたって大変だったことはありますか？
まず翻訳ボランティアの方と転訳の方、その方々との連携という面においてはとても好意的に受け止めてくれまして、私たちの趣旨、陳佳さんの趣旨をよく理解してくれて、そしてこれはやりがいのあるお仕事だねということで心よく受け入れてくださった。それはとても私たちにとってはラッキーであったと思っております。反面、難しかった点としては、転訳した時に私たちがどのように理解できるかということで、本来この原本というのは口語体で書かれておりました。なのでそのままを転訳翻訳してしまうと、読んだり聞いたりした時に非常に分かりにくいんではないかということで、展示使用者数名にいろいろ意見をいただきながら、やはりここの部分は言語体で書くのがいいんじゃないかということで話がまとまりまして、そして翻訳ボランティア、転訳ボランティアの方々にそのように翻訳転訳をしてくださいということをお願いいたしました。
陳さんはおみくじの展示化や音声化にあたって大変だったことはありますか？
QR コードをスキャンするの難しさです。サンプルを作った時は QR コードは内容が大きすぎて QR コードも大きくなりました。そしたらこのおみくじの展示室のスペースは足らないので少しスキャンするの難しくなりました。その方面についてもいろいろな方法を考えました。ジャブニスの会員の無償 CD を申請するとユニボイスアプリのこの QR コードをダウンロードすることが無料になりまして、内容も多く取り入れられるようになりました。
高橋さん、完成した展示おみくじを見たり触れたりした方からはどのような感想がありましたか？
今年の3月から売り出しが開始されたと聞いております。ですのでまだ反響ということに関してはまだ私の耳には入ってきていないんですけども、私がすごくやりがいを感じたところは、去年の5月に陳佳さんがこのお話を私にしてくださった時は全く形がありませんでした。その形のないところから今回このようないろんな方の力を借りして展示おみくじという形あるものが出来上がった、成し遂げることができたという達成感、こちらは嬉しく、そして達成感とともにボランティアの方々と一緒にこう喜ぶことができたというのはとても嬉しいことでした。
最後にリスナーにメッセージをお願いします。まずは陳さんからお願いします。
はい、展示おみくじは視覚に障害がある方にも日本の伝統文化を身近に感じ楽しんでいただくための取り組みです。このプロジェクトを通じて誰もが同じようにおみくじを引く喜びを体験できる場が広がればと思っています。またこうした取り組みが多様な人々と共に文化を楽しめる社会作りの一部になれば嬉しいです。今後もより多くの方々に届けられるよう努力していきますので、ぜひ応援よろしくお願いいたします。
続いて高橋さん、お願いします。
全国の皆様、東京都の中野区JR の北口から歩いて15分ぐらいのところにこの新井薬師梅松院様がございます。こちらは目のお薬師様ということで地元では大変親しまれておりますが、今回こちらの宮司さんが心よく、じゃあうちに展示おみくじを置きましょうと了承してくださったことで、今回のプロジェクト、完遂することができております。どうか中野に来た際は新井薬師神社梅松院さんの方にお立ち寄りください。一つ 100円で購入することができます。当初神社様側は通常100円のおみくじで展示おみくじをつけるとその分のお金も取りたいということをおっしゃいました。しかしながらそれだと私たちが請願者の方と同等におみくじを楽しむということができなくなってしまいそうでしたので、ここはぜひ同額でご提供いただきたいというお願いをいたしました。それも叶えていただきました。一つ100円で私たちの運勢、これをぜひ自分の指で確かめてみていただければと思っております。よろしくお願いいたします。
なお、新井薬師梅松院までの交通アクセスは JR 中央線中野駅より徒歩13分、西武新宿線新井薬師前駅より徒歩6分です。今回は日本大学大学院芸術学研究科の陳佳さんと中野区視覚障害者福祉協会会長の高橋博之さんにお話を伺いました。以上、声の広場でした。